イニシエに習う、
イニシエに遊ぶ、表サウンド
コピー塾イン
2。川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
お願いします。私は毎日新聞を愛読しておりまして、その中にコピーライターの中畑隆さんが読者の投稿した川柳を選んで朝刊に掲載するっていう中畑流万能川柳っていうコーナーがあるんですね。でもこれは始まって30年経ちます。1991年の11月5日スタートですから、これを楽しみに私は読んでいるんですが、中畑隆さんが秀逸だと印をつけられたものと私がいいなと思うものには大きな隔たりがあって、なぜこれが秀逸だと選ばれたのか、そのあたりを実際にね聞いてみたいなと思ってたけれども、もちろん直接聞くことはできない、でそういうモヤモヤした思いを抱えていたんですよ。川島先生、川柳っていうのは私が辞書で調べたところ、五七五調のリズムで人情を読み人や社会を風刺する口語の歌って書いてあったんですね。やっぱり人情とかちょっと風刺が入っていてチクッとするようなおかしみみたいなものを読んでるんですよね。この中でいくつか紹介してもいいですか？
はい、どうぞ。
はい、じゃあ一つが、痩せたけど昔の服は似合わない、強度の方、
うん、
そしてその次ね、うん、男性が書いてはるのは、風呂ビール俺の極楽安いもん。あと面白いなと思ったのは、何もない日だけど地球一回転、何もない日だけど地球一回転。もう一つ面白いなと思ったのが、諦めて2年周期で乗る不思議、まあ、きっとこの方は2年周期でここに掲載されるんですよね、選ばれてね。で、中畑隆さんが秀逸だと二重丸をつけられたのを今から読んでみます、
はい、
番組のスタッフが出す笑い声、これは相生の方なんですけど、この方が秀逸とされておりました。私がこの日に載っている中で一番気に入って、この川柳ってよくわかるなって思ったのを今から読みます。天ぷらにすれば大体食べられる、これは横須賀のおたふくさんと書いておられました。私としては秀逸に選ばれたものの良さっていうのが他とどう違うのかとかが悶々とするところなんです、いつも。
何がどうわからないのかな。
番組のスタッフが出す笑い声っていうのは分かります。番組制作の側が笑い声を出してこう盛り上げてる様子を風刺してはるんだろうなっていうのは分かります。
そういうことですよね。川柳ですから人や社会を風刺する、
はい、
要するに今のテレビ番組のありがちな雑で適当で中身のないものを風刺しているということでいいんじゃないんですか。内輪で盛り上げてやらないともうどうにもならないとこまで来ているっていう番組制作、ひな壇芸人が面白いのか面白くないものかをずっと盛り上げていくっていう流れ、その前にはね、笑いの殿堂というか笑いの最高峰とか言われているダウンタウンで僕も非常に買ってはいるんだけど、滑らない話っていうのがあったじゃない。
今でも定期的にやってますね、うん、
滑らない話じゃなくて、滑らないようにみんなで気を使って笑ってあげてる話じゃん。
ああ、そういうそうですね、はい、
滑るか滑れないかってはもう自分らで決めてるわけよ、それぞれに。その延長線上に番組の制作スタッフが笑うしかない、声を上げるしかないっていう末期的な症状を表してる川柳だと思いますよ。
そういうふうに見たらよかったんですね。うん、なるほど。
道江さんがもう一ついいと言った天ぷらにすれば大体食べられるってね、これはねそこそこあざといんですよ、この句は。
でそれ聞きたいです、どういうことですか。
よく使う手なんですよ、大体食べられるとかね、この手のフォーマットってのあるんですよ、すでに。
へー、そうですか。
それ以前からもいくらでも似たようなことを、天ぷらじゃなくても温泉でも恋愛でも何でも同じようなフォーマットでずっとね言い古されてきたことね、手垢まみれの川柳なんですよ。
そうなんですか。
中畑さんじゃなくても私もボツにしますね、これは。ボツにした中でも紹介されてるわけじゃない。
そうなんですよね。
そういうとこには入れといていいかなっていうね、うんうんうん、 こんなもん出してきてもお前らボツやぞってことはね、見せしめとしては出しとくね。
毎日新聞によるとね、その当初この川柳がスタートした時に中畑さんはこんなものは川柳でないって言ってかなりお叱りの言葉を述べられてはったらしいんですよ。でもずっと続いてきて年間15万通ほど寄せられる、まあ、人気のコンテンツに育ってるんですね。
仕事の第一線の目でそういうものを見たら全部こんなものは川柳じゃないになってしまうよね。でもずっとそれをね繰り返し見させられてたら、その中でもちょっと面白いものを紹介してやろうかっていう気にはなってくるよね。
30年経つのでこの度ですね、中畑隆さんと、コピーライターの糸井重里さんが記念トークをされるんで、オンラインでねイベントがあるので、私はそれに申し込みまして、自分も川柳を読んで投稿しました。で、私中畑隆さんっていう方も川島先生を通じてお名前を聞いたんですね。京都の生まれの方ですね。1947年と書いておられて、この語尾を聞いたら、あ、そうかと思ったのは、お尻だって洗ってほしいっていう、とうとうのウォシュレット1982年、これなんか先生もしかしたら戸川淳さんでした、出てはった、
戸川淳だね。そう
そうですよね、
うん、
これはもう鮮烈に覚えてますね。
衝撃的なウォシュレットの登場でしたね。
そうですよね。あと心も満タンにコスモ石油、これも確か中畑さんの作品ですね。で、糸井重里さんというと、もう本当にクーネル遊ぶとか隣のトトロのお父さんの声とか作品好きなものたくさんあるんだけど、一番私が衝撃が走って今でもこう胸を打たれる広告コピーが蛍の墓、88年の蛍の墓の広告のコピーなんだけれども、これがですね、4歳と14歳で生きようと思ったっていうもので、これを聞いただけでも私も今でももうなんか本当に胸が締め付けられるような気持ちになって、もうこの4歳と14歳でって言われただけで、もう節子と聖太さんがもう出てくるんですよ。
原作が野坂さんだね。
野坂昭之さんでしたね。
うん、こういう小説も書ける人なんだっていうことがびっくりだったけども、これね、今でこそ宮崎駿といえばアニメ界の巨匠だけどさ、この頃はまだそんなに知名度もなくて、隣のトトロと蛍の墓は2本立てだったはずなのね。上映が両方糸井さんがコピーポスターのキャッチフレーズ書いてるんだけど、隣のトトロの方はこの変な生き物はまだ日本にいるのです多分っていうフレーズで、蛍の墓が4歳と14歳で生きようと思った、この2つの映画同時上映をくくるコピーとして忘れ物を届けに来ました。
あ、はいはい、うんうん、
この3つをセットで見てみると、大体時代的なものも、そしてこの宮崎作品もさらに分かっていくんじゃないかなと思いますね。でもこれここまで行くのにもやっぱりね、糸井さんといえども簡単には通らないのよ。
へえ、そうですか、うん。
トトロもこの変な生き物はまだ日本にいるのです多分じゃなくて、この変な生き物はもう日本にいないのです多分だったはずなのね。でも宮崎さんが変なものはいるんだって子供のようにダダこねて、これいるのですに変えられたっていう話は聞いたことあるし、で蛍の墓もその前の案としてはこれしかなかった、七輪一つに布団かや、それに妹と蛍ってね、なんかよくわかんないでしょ。
わかんないですね。
それが4歳と14歳で生きようと思ったっていうね、強烈なものにね。だから自分一人だけではやっぱり広告っていうのは生きてこなくて、それをテーブルに載せる、で他の人の意見聞く、その上で押し通すものがあれば、こうやってね違う意見があった時に、じゃあこれですかって感じで、そのさらに深み奥から出してくるものがドンピシャだったりすることもあるんですね。で糸井さんはそれ以降もジブリ作品コピーを変えてて、魔女の宅急便だったら落ち込んだりもしたけど私は元気ですとか、もののけ姫では生きろだったりですね。生きろは多分広告賞取ってたよね、なんかのね。
この蛍の墓のね、4歳と14歳で生きようと思ったの、このでにするか他の助詞にするかでも全然違うと思うんですよ。例えばこれがね、
だから4歳と14歳が生きようとしたじゃあ違うよね。
全然違うと思うね。このその女子のこのなんていうかな、こうすごさ、このでそこからブワー ってもう世界が広がるっていうところが大戦でずっと活躍してらっしゃる方のコピーなんだなとも思いましたし、今言葉のお勉強先生ところでしている時に助詞が出てきますよね。がとかわとかえとかへとかね、一文字変えるだけで動きが変わったりとか自分の立ち位置が変わったりとかもう見える世界が全く変わるっていうことをお稽古していて、これを見た時の今でも衝撃が走るっていうのはやっぱそういうところにつながっていくんだなと思っております。
助詞一つで世界は変わりますからね、
うん、そうなんですよね。でも意外とねそういうことって気にするタイミングがないんですよ、普通に生きていると。
あえて言葉っていうものをお勉強しようとしない限り流してしまうものではあるよね。文字一文字だしね。
私がっていうのと私はっていうのが違うから、私はがっていうのが多いって言われたので、うん、そこからわに変えて話しするようにしたりとかしてるんですけれども、でそういう癖を取り出して言っていただかないとその直す機会っていうのは生きていく上ではないし、それによって目の前にいる人の気持ちとか受け取り方も変わっていくわけだから、イベントに参加していろいろ学んだ後に先生にもねどういうお話が聞けたとか自分自身がどういうふうに感じたかっていうのをシェアさせてもらえたらなと思っております。
ぜひそのラジオでシェアするスタンスで聞いていただくと、多分自分だけで受け取ろうとするスタンスで聞くよりもはるかに大きなものを掴んで帰ってこれると思いますから、ぜひそうしてください。
はい、わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。